愛媛大学研究室からこんにちは。
私は西条市の出身なんですけれども、ちっちゃい頃から西条祭りですね、ずっと参加してまして、だんじりやみこし、太鼓台を見て育ちました。でその時にだんじりの彫刻には源平合戦だとか川中島の戦いだとか、あるいは僕の町内は三国志の彫刻がしてあるんですけれども、そういったものを見て非常に興味を持ちまして、そこから歴史の研究がしたいなというふうに思い始めたんですね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部人文学科江別光准教授にご出演いただき、先生のプロフィールや近世の祭りの研究について伺います。江別先生は西条市のご出身ということで、小さい頃からやはりお祭りは好きでしたか？
そうですね、はい、もう生まれた時から両親に連れられて、ずっと今日まで、参加させていただいてます。
あの西条を離れてもやはりお祭りの時期には
帰ってきたい、
帰ってきて、
なんとか帰ってこようとしてます。
あの西条の方、新居浜の方というのはやはりその10月の頃になるとワクワクと言いますか。
そうですね、やっぱりあの金木犀の匂いがするともう心が躍りますね。
ねえ、胸躍ると言いますけれども、先生はまただんじりの彫刻に魅せられた部分もおありだということですけれど。
そうですね、はい、まあ、あの小さい頃からそういう彫刻たくさん見て育ちましたので、そこに何が彫刻されてるんだろうということで、まあ、源平合戦であったり、はい、川中島であったり、あるいは三国志であったりという、はい、そういうストーリーを興味持って、どんなものかなっていうんで調べてみました。
そういったことが日本史への興味につながっていかれたんですか？
そうですね。
とは言いながら西条高校時代は理数科で、
そうですね、
勉強してらしたということなんです
けど、毎日たくさん数学の難しい問題を、解かされておりました。
それがこう日本史に変わっていくというのはどういった過程があったんですか？
そうですね、やっぱり将来を考えた時に自分が何が一番好きかなということで、はい、自分が好きな日本史に携われる仕事についてみたいなと思いまして、
大学では文学部に進まれて、はい、日本史の教員になろうと大学に行かれたそうですけれど、またそこで新しい道を選ばれたそうですけれど、これはどういったことですか？はい、
あの日本史をですね、大学で勉強しているうちに、はい、日本史の歴史の資料、各地に残る資料ですね、はい、そういった地域の歴史遺産や伝統文化を守っていくという博物館の学芸員という仕事があるんだということを知りまして、で学芸員の資格も取って学芸員を目指してさらに勉強をしておりました。
あのお聞きいたしましたら、香川県庁の学芸員採用の第1号でいらっしゃると。
そうですね、
伺っておりますが、でも先生、もともとそういったあのお祭りから歴史というものに興味をお持ちになりましたから、学芸員というお仕事はぴったりだったんじゃないですか？
そうですね、あの、はい、本当に博物館というところで、いろんな、はい、古文書だけじゃなくって、お祭りであるとか、あるいは仏像とか絵画であるとか、そういったものを守って、で分かりやすく地域の人々に見ていただくというお仕事ですから、はい、本当幅広い、はい、勉強とそれから仕事をさせていただきましたね。
また愛媛県内ではなくお隣、またあの東洋にも近い香川県ということで、いろいろなこうつながりというものもお分かりになったんじゃないですか？
そうですね、やっぱりあの文化の、はい、流れといいますか、うん、いろんな文化が混じり合いながら、影響し合いながら、はい、歴史や今の社会を作ってるんだなっていうことがお隣に行くことでより分かりましたね。ですから西条や新居浜のお祭りの原点はどこにあるのかとかっていうのも、香川のお祭りを見ると分かる、さらにはそのお隣の兵庫とか大阪の祭りを見れば分かるというようなところにつながっていって、非常に面白い、いい勉強をさせていただきました。
先生の研究の分野というのが近世祭礼史、近世大名史、四国遍路史と移り変わっていくわけなんですけれども、そのお祭りということで近世祭礼史、祭りについてのその流れというものもずっとこう研究してこられたんですよね。
そうですね、はい、
もともとこのお祭りというものはどういった意味があるものなんでしょうか？
もともとお祭りはですね、大量豊作とか、はい、そういったものを願って神様にお祈りするという神事だったんですけれども、密かにですね、はい、夜中にひっそりと 行われる儀式だったわけですが、それが村から町へと人口が多くなっていくにつれてですね、それを見たいと思う見物人が増えてくるわけですね。そうすると神様だけではなくって、その周りにだんじりとか太鼓台というのが生まれて、さらにそれがどんどん大きくなったり派手になっていくということで、そうやってお祭りというのが発展していくわけです。
今でも本当に地域の狭いところだけであったり、深夜にお祭りを行われているところだったり、残っていますよね。
そうですね、そういうところは古い形が残っていると思うんですけれども、はい、発展しているお祭りほど逆に古い形が失われてしまって、昔はどうだったのかっていうのがなかなか分かりにくいわけですね、そこが研究のポイントになります。だいたい今行われているお祭りっていうのは江戸時代に始まることが多いんですけれども、江戸時代にはじゃあどうだったのかというのはなかなか記録が残ってないんですね。ですので、できるだけそういう江戸時代の古い絵だとか古文書を探し出して、調べる、あるいはそこで分からなかったら他のまだ発展してないような素朴なお祭りと比較して、はい、昔はどうだったのかということを研究していく、そういうことになります。
西条祭りに関しては手がかりが十数年前に見つかったそうですね。
そうですね、ちょうど12年前に、今武蔵大学にお勤めの福原俊夫先生という方が、東京国立博物館で、西条祭りの貴重な絵巻を発見されまして、でそれを見てみますと、今と随分違う形のだんじりやみこしというものが描かれています。
例えばどういったところが違ってたんでしょうか。
そうですね、だんじりですと今はもう非常に3階建ての大きなだんじりで、彫刻が派手なだんじりが多いんですが、昔のだんじりは2階建てのものが多くて、さらに一番上の幕をですねまくり上げて、その幕の中にいろんな人形を、作り物と呼ばれるんですけれども、そういった人形を飾ると、今と全然違う形をしていました。
じゃあ一番上の段のところがちょっとした舞台のようになって、
そうですね、はい、で当時流行ってた、能ですとか、あるいは歌舞伎の題材をそこに表現して、で毎年変えるようなんですね。で今年は何の人形があるかとか、持ってるかとか、っていうのが当時の人の楽しみだったようです。
じゃあ作り手も楽しみがあるし、見る方もまた毎年違ったものが見られると、
そうですね、
言ったことだったんですね。
今の彫刻が主流のだんじりとはちょっと違う楽しみ方が昔のだんじりにはあったようです。
昔は2段だということは、今よりもだんじりの背が低いという。
そうですね、次第に3段が多くなってきて、今につながってるんですが、でこれもですね、西条以外の全国のだんじりを見ていますと、やっぱり1段のだんじりが多いんですね。で1段のだんじりで中にやはり人形を飾っているというだんじりが多くて、実は愛媛県でも八幡浜の方には、そういった古いタイプのだんじりが残っておりまして、香川県に残っている古いだんじりも全部1段で中に人形が飾っている、ですからそれがだんだんと発展して大きく派手になってきているというのが分かるわけです。
ということはもう西条のだんじりはそれだけこう観客が多かったり、皆さん楽しみに待ってたっていうのがこう大きくしていったのかもしれないですね。
そうですね、それと西条から新居浜、それから土井、川之江、三島にかけての地域は、江戸時代には西条藩という藩の、領地だったんですね。で江戸時代にはいろんな藩がありまして、愛媛県内にも8つも藩がありました、で四国でも高知藩とか徳島藩とかいろんな藩があるんですが、藩によってお祭りを盛んにする藩と、法律で厳しく取り締まって、派手なお祭りを禁止する藩と、いろいろありまして、藩による政治の違いや特徴っていうのも今の現代社会に非常に影響を与えています。
じゃあ東洋方面はお祭りは派手にやろうと許されていた地域でもあったわけですね。
はい、
新居浜の太鼓台というのも以前は随分半分ぐらいの高さしかなかったというふうなことが分かっているようですが。
そうですね、今はもう5メートルを超える全国でも最大規模の太鼓台を お祭りで使っているんですけれども、はい、明治時代の前半まではその半分ぐらいの大きさで、しかも、ま、幕も薄いちっちゃな幕を使っていたみたいなんですが、はい、それが最近のいろんな方の研究でですね、昔新居浜が使ってて、
はい、
広島県や徳島県に売り払われて、
はい、
今に残っているというものも出てまいりまして、それを見てみると昔の形というのが分かってきたわけですね、
はい、今の新居浜祭りの太鼓台は本当に絢爛豪華という、
そうですね、
言葉がぴったりの、はい、あの大きな刺繍、布団締め、
はい、
ドーンっていうイメージなんですけど、昔はもっと質素な感じだったんです。
そうですね、はい、で、全国の他の太鼓台を見てもやはりちっちゃな、
はい、
素朴なタイプのものが多いですから、そういったものがもともとだったんだろうなというのは分かります。
じゃあ新調されるごとにその昔の風情を残しつつも少しずつこう大きくなっていったりきらびやかになっていったりした過程というのがあるんですね。
そうですね、新居浜の場合はちょっと特殊でして、やはり別子銅山の繁栄というのが大きいので、まあ、明治時代の中頃から日本が工業化をする中で、はい、別子銅山非常に栄えます、
はい、
人々もたくさん集まってくる、そういう歴史の中でだんだんにというよりも急激に、近代日本の誕生とともにお祭りも大きく変化すると、
はい、
じゃないかなと思っています。
お祭りを見ていくだけでもその先生が研究されている近世祭礼史、また近世大名史に移るっていうのはお祭り自体その藩の在り方というのが大きく関わっているというのが分かってくるわけですね。
そうですね、藩によって、
はい、
法律も違いますので、
はい、
お祭りを盛んにする藩、うん、あるいはそれを厳しく取り締まる藩といろいろありますので、そういった各藩ですとかそれを治める大名の研究をするっていうことはお祭りだけではなくって、
はい、
現在の方言とか、
はい、
各地の産業とかこれらも江戸時代の各藩の歴史によるところが大きいと思いますので、現代社会の研究にもつながってくる研究だと思っています。皆さんも東予と南予では随分、
はい、
あの気質や文化が違うというのを感じられていると思うんですけれども、はい、そういった原因は地理的なものだけではなくって、やはり江戸時代の藩によるところが大きいと思います。
よくわかるのがやはりあの南予の伊達藩、というのは、
愛
媛の中でもまた特色がある部分ですよね。
そうですね、まさにその仙台の伊達家から分かれた藩ということで、
はい、
四国の中にありながら東北の文化を匂わせる、
はい、
そういう非常に特殊な地域だと思いますし、非常に貴重な歴史や文化を持った地域だと思っています。
もう祭礼史だけでもそうですけれども、この大名史を見ていくだけでも本当に歴史の奥深い面白い部分っていうのが見えてきますね。
そうですね、はい、
研究し尽くせないんじゃないですかこれは。
そうですね、
はい、
特に伊予の場合は8つもありますから、
はい、
1つずつやっていっても非常に、大変時間がかかると思います。
本当に方言だけ見ましても大洲と八幡浜と宇和島ではまた全然違ったりしますもんね、本当に一方向からだけではなくてこう多方面から見ていくことでまた歴史の見方が変わってきますね。
そうですね、はい、
さあ次週は私たちがよく知っているつもりの四国遍路についてなんですが、四国遍路を世界遺産にという活動について来週江別先生にお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き法文学部人文学科江別光准教授にお話を伺います。お楽しみに。